ルコの一章40節から45節、まず40節から42節までをお読みします。さて、一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいて言った。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。アーメン。よく語られるのはと言いましょうか、この箇所からの定番の説教はどういうものかといえば、それはですね、お心一つでということに焦点を当てる説教ですね。つまりイエス様は何か難しいことしなくても、心の中で思うだけで病人は癒されると。何しろ全能の神ですからね。でその通りにイエス様はおっしゃったわけで、私の心だと、つまり私はそれをしようと思う、私の意思だと、そうおっしゃってるわけなんですね。それで癒されました。ところがその時、同時にですね、イエス様は手を伸ばして彼に触ったと書いてあるわけですよ。心の中で思うだけで癒せるのに、わざわざその、伝染病と呼ばれるようなものの、その患部にですね触れるという、それはなぜ、何故かといったら、イエス様が深く憐れみと41節に書いてある通りなんですね。心で思うだけで癒せるのに、わざわざ触ってあげた、どれほど深く憐れんだかということであります。でここまでがいわゆる定番の説教ですよ。ここまでがね、はい。ですからこの癒しというものは、いつも何回もお話してますが、第一義的には救い主到来の印であるわけなんですけども、それはそうなんですけども、ここでははっきり表されているように、他方においてはですよ、イエス様の深い憐れみのゆえになされているんだということがわかるわけですね。イエス様はこの人を深く憐れんだんです。ただしその割にはですよ、深く憐れんであげたんですよ。もう触ってあげたくって、もうしょうがないぐらい憐れ、かわいそうにって思われたのに、その割には厳しく言いましめているのはどうしたことでしょうかというのが43節。そこでイエスは彼を厳しく言いましめて、すぐに彼を立ち去らせた。なんかね、早く逃げろみたいな、万引きを見逃してやったかのようなね、もう二度とするんじゃないぞって厳しく言いましめて、なんでこう深く憐れんであげたと思ったら、手のひらを返すかのように厳しく言いましめるとはどういうことなんでしょうか。でですね、誰にも言うなというのが44節の2行目まで。その時彼にこう言われた、気をつけて誰にも何も言わないようにしなさいとね。でもその続き、ただ言って自分を祭司に見せなさい、そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの供え物をしなさいと、誰にも何も言うなと言ったそのすぐ後に、祭司には見せろと、そして人々に証しろって言ってますね。いいですか皆さん、あれなんかさっき言ったことと逆のことを言ってませんかって話なんですよ。最初から言いましたら、もう触ってあげたいぐらいに深く憐れんだんですよ。深く憐れんだ相手を厳しく言いましめるんですよ。そして誰にも言うなって言ってんのに、祭司には、見せて人々に証ししろっていうんです。どういうことでしょうねこれね。なんかちぐはぐな気がするんですよ。でそれでどうしたかという、彼はですね、言い広めたというわけですね。45節、 ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。言い広め始めてしまったのでイエス様は町に入れなくなってしまいました。で、一人で寂しいところにいたんですけど、するとまた多くの人がイエス様のもとにやってきたと。町の中に人が溢れたので、それで入れなかったので寂しいところに来たらまた人々がやってきた。なんか一貫性がないというかですね、矛盾しているというか、そういうふうに感じてしまうわけなんですけども、その最たるは何かといったら44節なんですよ。さっきも言いました通り、気をつけて誰にも何も言うなって言ってるのに、人々への証はしろって言ってるんですよ。喋ったらダメなんですか、喋らなきゃダメなんですか。誰にも何も言うな、でも人々への証のためにこうこうせよって。どうすりゃいいのよこの私ね、どうすりゃいいんですか。なんでこうなるんでしょう。誰にも何も言うなと、でも人々への証はしろって。そんな無茶な、どうやったらできるんですかそんなこと。実はですね、この44節の人々へのというところなんですが、直訳は彼らへのだということが新改訳聖書の脚注には書いてますね。ちゃんとそう書いてあるんですよ。人々への証をせよって言われたらね、大多数、不特定多数の人に対してね、出会った人みんなに証しろっていう話になってくると思うんですけども、そうじゃないと。彼らだと、彼らへの証、新共同訳だと、彼らに証明せよなんですよ。彼ら誰ですかって、それ祭司たちのことを言ってるんですよ。祭司に見せなさい、そして彼らへの証のために、彼らすなわち祭司への祭司たちに証明するために供え物せいと言ってるわけですよね。よろしいですか皆さん。ここ何も考えずに44節読めば全くの矛盾、そんな相反する2つのことをせよなんて無茶だということになりますけれども、実は直訳は彼らへの証、すなわち祭司たちに証明する、何を、清められましたってことですよ。清められましたっていうことを証明せいって言ってるわけですよ、祭司たちにね。で、祭司に見せたら律法の決められている通りに供え物を して、私はもはや雷病ではありません、清められましたということを、ね、確証を得ないといけない。何のためにそんなことをするのかって言ったら、雷病患者だという縛りから自由になるためなんですよ、ね、癒されたことを、清められたことを祭司に証明してもらわないと、認めてもらわないと、いつまでたっても雷病患者っていう縛りの中で苦しまなきゃいけないから。だからですよ、祭司たちには証明しなさいと言っているわけなんです。けども、その他の一般の人々には証しするなと、誰にも何も言うなって。なんでですかって、癒しを求める人々が殺到してしまうからですよね。宣教ができなくなるからですよ。本来の目的が果たせなくなってしまうからですよ。だから一般の人々に対しては誰にも何も言うな。ただし雷病患者という縛り、苦しみから自由にされるためには、祭司たちに清められたことを証明せよというわけです。はい、ここでブレイク、どうぞ思う存分メモを取ってください。これで話はすっきり通るんですよ、ね、この44節のっていうか、そのこの前後の話ね、矛盾はなくなります。 ああそういうことかと、祭司たちには清められたことを証明して自由になれと、だけど一般の人々には黙っとけと、もうみんなやってきて困るからとね、ああそういうことかと話通りますよ、すっきりとね。なのにです、なのにどうして彼ら、祭司のことをね、彼らと直訳では書いてあるのに、それを人々へって変えるなきゃいけないんですかね。どうしてでしょう。確かに直訳が必ずしも最善というわけではないっていうこともありますよ。けどね、直訳でいいじゃないかっていう、そんなのもあると思うんですよ。例えばね、まあ、ギリシャ語とかヘブル語を出してくるともうわからないから英語で言いますけど、マザーっていう言葉がありますよ、あるんですよねありますよ、マザーね、直訳なんですか、母でしょ、ね、直訳マザーを翻訳するときに母でいいじゃないですか、直訳でね。それをなんで、いや直訳はあんまり良くないからちょっと考えなきゃ、分かった母ん、分かったぞ、父だなって、なんでマザーという言葉を父に変えるんですかってね。それと同じですよ、似てるんですよ。彼らへの証のためにっていう書いてあるのに、直訳で書いとけば、ああ祭司たちに証するんだなと、癒されましたよ、清められましたよって証明してもらったらいいんだな、自由になれるんだなって、そうか、すっきり分かるのに、なんで彼らじゃなくて人々へって、祭司たちじゃない、人々だって、そんなことありますかと。おそらくこれはですね、翻訳者の信仰的な立ち位置、考え方によって左右されているんだと思いますよ。どんな考え方なんでしょうか。いや、恵みは証しするべきなんだとかね、そう、ここ見たら証ししなさいってイエス様命令してるじゃないかと、で、詩篇にも書いてあるよねって、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなってね、そんな御言葉と組み合わせて、ね、これは人々へ証しするんだ、彼ら、直訳は彼らだけど、それじゃあ、祭司たちだって思われてしまうから、人々へだって、人々に証しするんだっていうふうに、そのためには矛盾も何のその、ねじ曲げてでも、人々への証しこそ、主の命令。みたいな考えの人が翻訳したのかな。ですからここの矛盾と感じるお話ですけど、話まとめますと、イエス様がこの人を癒したのは、基本的にはですよ、救い主到来の印なんですよ。でつまりこの罪の許しの象徴なんですよ、雷病人の癒しというのはね。雷病というのは罪人だとされているわけですよ。で、その雷病を癒すということは罪が許されるということの象徴なんですね。すなわち救い主到来の印ですよ。まあもちろんそこにもさっき話したような深い憐れみというものがねあったわけですけども、問題はね、そこで、ああそうかそうか、この救い主到来の印だし、深く憐れんでるし、癒そうかと、癒してあげると、けどその癒したということの結果何が起きてしまうのかといったら、癒しを求める人々の心の炎に油を注いでしまうことになってしまうわけですよ。ますます燃え上がってくるわけですね。だから誰にも何も言うなと厳しく戒めたというわけですね。ただ祭司には証明しろと、清くなったということを認めてもらえた、自由を得るためにね。ここまで話はうまくできてるんです。ところがこの人は出て行って多くの人々に言い広めた、で熱狂した人々が街であふれた、宣教できなくなった、仕方なく寂しいところへ一人でいたと。 だからこれ非常に不本意なことなんですよね、イエス様にとってはね。本当なら町の中に入っていって多くの人に福音を述べ伝えのに述べ伝えたいのに、癒しを求める心の炎に火がついた人たち、熱狂した人たちで溢れたから、あ、ダメだこれやって一人でいたっていうことで、もう不本意も不本意ね、しょうがないなってね、まあ、じゃあせっかく一人になれたんだからお祈りでもしようか、 お祈りでもっていうのはあれだけど、お祈りしようかってね、もう朝早くしか祈る時間ないしねって言ってね、チャンスかもと思って祈ろうと思ったら、またそこに多くの人々がやってきたって、ああ祈りもできない、宣教もできないっていう、もうニッチもサッチもいかない状態になってる、不本意です。ですから結論、早いな結論、結論、癒しは福音の妨げになる。これは爆弾発言かもしれません、ね、癒しを求める人がどれほど数多くいらっしゃるか知っているつもりです。癒しは喜ばしいことではあるというのも認めますけれども、事実は現に癒しは福音の妨げになるけど、イエス様は憐れみのゆえに癒してあげたくなるんですよ。癒しは福音の妨げになるけど、イエス様は憐れみのゆえに癒してあげたくなる。ジレンマです、ジレンマ、神のジレンマ。愛と正義の神にはジレンマがあるんですね。全能の神ですけど、どっちにしたらいいのかっていう、そういうジレンマがあるわけですよ。例えば愛ゆえに、神は愛ゆえに人を救いたいけども、義であるがゆえに罪を裁かなければならない。その2つそのままでは両立できないわけですよ。ある人が言うようにね、神が愛ならばみんな救ってやればいいじゃないかってね、なんで裁くんだって、神が愛だろって、みんな救えって、まあそうした方が楽かもしれません、神様にとってはね、楽でしょう。でもそんなことをしてしまったら、神の義というものがないがしろにされてしまうわけですよ。罪を見逃してしまう、罪人も正しい人も同じに扱ってしまう、それが正しい神ですかということになってしまう。だから相反する、愛と裁きというこの2つの反するものをですね、同時に両立させるためにはどうしてもキリストの十字架が必要だったわけですよね。つまり、キリストが全部の罪を身代わりに背負って罰を受けることによって神の義は成り立つ、罪を裁いたとね、身代わりですから裁いた。そして、じゃあみんな人間は罪人だから裁かれて死ぬのか、いや、キリストを信じる者は救うという神の愛と裁き、その2つが両立する、これが、神様のウルトラシーですね、必殺技ですよね。こうもうこれ以上のものはないというジレンマを解決する方法、それが十字架、愛と裁きの両立です。ですからこの41節でイエス様がですね、イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触って言われた、私の心だ清くなれとおっしゃったわけですけども、この時はですね、憐れみのゆえに、深い憐れみのゆえに癒す方を選ばれました。しかし終わりの時の近い今どうでしょう。私の心だと言われたイエス様の心は今どっちなんでしょう。憐れみでしょうか、裁きでしょうか、どっちを私の心だとされるんでしょう。優先されるのはどっちでしょう、癒しでしょうか。まあそれもね、いいかもしれませんけど、 でも癒されても雷病治っても地獄に落ちたら元も子もないわけですよ。だから裁きの日が近い今、優先すべきは福音であるべきなんですね。福音、そしてその結果救いを手に入れたならば、あとは何があります？救いを確実に自分のものにしたなら、あとやってくるのは何か、それは復活ですよ。復活ね、復活、新しい体、栄光の体に変えられたなら、それこそが完全な癒しであるわけですから、一時的に、地上で一時的に癒されることよりも優先するべきですよ。完全な癒し、復活、それが最善でしょう。そう思いませんでしょうかね。完全な癒しですよ。今地上でどんな病気が癒されても、年取って老衰になるんですから、最終的にはね。人間の体なんて調べてみたら、がん細胞の一つや二つなんて誰でもあるんですから。ただそのがんで死ぬが早いか、老衰で死ぬが早いかの違いであって、だから一時的な癒しよりも優先するべきは福音による完全なる癒し、復活です。それを阻むためにサタンは偽りを吹聴するんですよ。このキリスト教世界の中にね、間違ったおかしな教えを、流し込んでくるわけですよ。神様の畑の中に毒麦をこっそり植えるようにね、そういうふうに偽り、健全な信仰者は癒される、病気にならないとかね。何、癒されない、癒されないのは罪を隠しているからだとかね。だから清くなりなさい、清くなりなさい、父なる神が完全であるように完全になりなさいとかね。そして人々に証しせよってね、人々に癒されましたって証ししなさい。何、まだ癒されてない、まだ見てなくっても信じて告白しなさい。癒しを求めてはいけないと言っているのではありませんからね、そこは誤解しないでください。ただし何度も言ってますように、仮に癒されても地獄に落ちたら意味がないんですよ。だから神様、イエス様が憐れんで癒してくださるというケースがあるのは事実ですから、癒しを求めるのもいいでしょう。けどもせいぜい3回祈ったら諦めた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。パウロもそうだったでしょ。3回祈ったけど、私の恵みはあなたに十分だって言ってピシッて断られてるね。それ以上ね、まあ、3回とか4回5回とかいうその数字にこだわってるわけじゃなくて、ある程度ね、繰り返して祈ってダメだったら御心じゃないんだなって思ったらいいんじゃないですか。それなのに、それまでに、それなのに、諦めません勝つまではみたいなんですよ。そんなやり方でずっと癒しって人生かけて死ぬまで癒し言ってたら、そのうち、本当の癒し、完全な癒しに失ってしまうんじゃないかって思うわけですよ。45節。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。この時のイエス様の心の中、どんな心境だったでしょうね。寂しいところに一人でと思ったら、群衆がまたやってきて、そういう群衆を目にした時のイエス様の心境ですよ。ああ、また病人いっぱいやってきたな。病気がつらいのはわかるけど、 うん、そうだろうね。だからこそ一時的な癒しじゃなくて完全な癒しを与えようと思って福音を語ってるんだけど、うん、どうして福音を聞こうとしないのかなって、うん、何しに出てきたか分かんなくなっちゃうよもうって、うん、先週ねクリスマスでお話ししましたようにイエス様は何のために出てきたんですか。福音を述べ伝えるためですよね。だから憐れみのゆえに癒してあげたくなるっていう心は捨ててはいないんですけども、しかし大事な福音を述べ伝えるということをしないで、あの癒しばっかりに時間を費やしてたら、いや、あの本末転倒って話ですよ。だから何しに来たんだって、福音を述べ伝えるために来た、そのためにわざわざ天の御座からを出てきたってね。だからそのために出てきているのに人々は福音に耳を傾けず癒しばっかり求めて、ああ何しに出てきたこっちは分からんなって、そんな心境だったのかなと想像します。ですから私たちは福音に耳を傾けましょう。イエス様をがっかりさせないためにね。まあこの1年私たちはそうやって福音を追求してきたって言いましょうか、耳を傾けてきた。だからこそこの1年も偽りから守られたということになってるんじゃないんでしょうか。きっとそうだと思いますよ。感謝したいと思います。福音によって私たちは偽りから守られているんだということ、そして新しい年を迎えるにあたってですね、私たちはイエス様いよいよ御言葉を悟らせてくださいと祈ろうではないでしょうか。アーメン。お祈りします。